新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝はマタイによる福音書9章の10節10節ですが、9章の5節から10節までをお読みして、特に8節の後半から10節までを解き明かします。イエスはこの十二人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。主の御言葉です。主よ、感謝します。十二人のイエス様の弟子たちがイエス様によって使わされました。この使わされるアポステウロ、ここからアポストロス、アポソー、使徒という名も言葉が出てきました。十二人の弟子たちがイエス様によって福音宣教に使わされた。今日のところは福音宣教とその経済、福音宣教と報酬、この関係についてのイエス様の御教えです。今日の教会の福音宣教と教会の経済、財政、報酬、この基本的な教えをイエス様から学びます。まずイエス様は弟子たちを使わされるにあたっておっしゃいました。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさいと。神の国の福音、イエス様による救い、永遠の命、これはあなた方はただでいただいたでしょうと。それならあなた方もただで与えなさい。相当の月謝、授業料を払って神様の国の福音を信じることができた。ですか？そうじゃないでしょうと。無料でいただいたでしょうと。福音も、それを信じる信仰も、それなら無料無償で福音を届けなさい。実に明瞭なイエス様のご命令、御教えです。永遠の命をただで受けたでしょうと。永遠の命、何度も出てくる言葉ですが、父なる神様と主イエス様との親子の間柄、切っても切れない間柄の中に入れられると。今も、死ぬ時も、死んだ後も、どんな失敗をしても、どんな罪を犯しても、このイエス様に信頼して、天のお父様を私のお父様としていただくとき、もう切っても切れない間柄がずっと続きます。これを永遠の命と言います。もうすでに今いただいている、切っても切れない永遠に続く神様との命の間柄。これが永遠の命です。この永遠の命は、もうどんなものによっても揺るがされない。悪魔の脅かし、また私どもが犯す罪、疑い、いろんなものが、まあ、失敗、いろんなことがあるわけですけれども、どんなことがあっても、このイエス様によって表された神様の愛から私どもを引き離すものはないと。この事実を、この真実を伝えなさいと。この神様の愛を伝える宣教旅行に今あなた方を使わします。それにあたってはお金も余分なものも持っていくなとイエス様はおっしゃいます。 9節、帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。ここは直訳すると金貨も銅貨も銀貨も、とにかく稼いだものを懐に入れるな、そういう言葉です。ただで福音を、救いをいただいたと、だからただで福音を提供せよと、福音宣教によって得たお金を懐に入れようなどということは考えるなと、そういう言葉です。そんなことは当たり前でしょうと皆さん思われるかもしれません。日本ではそんなにないんですけども、欧米にはメガチャーチというのがあります。大きな教会、1万人、2万人、3万人と大きな教会がいくつもあります。そういう教会に行きますと、とびきり上等のバンドがあり、あるいはオーケストラがあり、とびきり上等の聖歌隊もあり、そこで礼拝音楽においてももうそれだけ聞くだけで、どこにいるんだろうか、コンサートに来てるんだろうかと思うような、そういう、まあ、それだけで満足という、そういうものを味わえる、そういう教会いくつもあります。メガチャーチ、大きな教会ということですね。で、そういう教会には牧師だけでも、主任牧師の他に何十人も牧師たち、伝道者たちがいます。また事務を司るたくさんの事務員、職員もいます。そうすると当然のことながら、そういう100人、200人のスタッフを養わなきゃいけないわけですね。養うためにはたくさんの人々をまた集めなきゃいけないわけです。で、当然牧師たちも豪華な生活になっていきます。そのように福音宣教を、最初はそのメガチャーチも小さいうちがあったでしょうから、その時には純粋にやってるんでしょうけども、どんどんどんどん大きくなっていくと、維持していかなければいけない、さらに発展させていかなければいけないということで、福音宣教が一つの手段になって、金儲けの手段になり、なんかもう一つの大きな企業になっていく。これが、まあ、辛いとこですね。この世の中で福音を宣教していくために、しかしどこか道が逸れてしまう。このように福音宣教を金儲けの手段、あるいは生活の手段にしてはいけないと、これが今日のイエス様の第一の御教えです。それでイエス様は伝道者たちの心構えをお教えになります。十節、旅には袋、これ財布ですね、二枚の下着も履物も杖も持って行ってはならない。この前私どもはミッショントリップに行きましたけれども、私は下着のパンツは2枚で十分でしたね。それはでも夏のカンボジアだからです。ヒカル君はこまめに洗濯してくれたので、いつもヒカル君に洗濯頼んでましたけども、おそらくヒカル君にしてもユージ君にしてもののちゃんも言ったけども、5枚も10枚も T シャツはいらなかったと思いますね。持って行っても、あ、こんな持っていく必要なかったと。まあ、それはカンボジアだからです。極寒の地に行きゃそうはいかないわけですけれども。でも、ともあれそんなにいらないんですね。伝道、宣教にかかる経済、必要経費、これは主がご用意くださるっていうことをイエス様はここでお伝えになりたいのです。服も履物も最低限で十分と。主が必要を満たしてくださると。ある仲介者はここで、サンダルも持っていくなと、別のところで書いてるんですけども。ですから、ある仲介者は、イエス様はここでも裸足で行けと、そう心構えを言っていると、そう言っ そういう仲介者もあります。またここでイエス様は杖もいらないと書いてますね。ここで言う杖というのは、転ばぬ先の杖というよりも、ここで言う杖は武器なんですね。例えば羊飼いが杖っていう時に、その杖で、獣と戦う時の武器にしていました。ですから、ここで言う杖は、ただ転ばぬ先の杖というだけじゃなくて、武器という意味もあります。木刀ですね。武器も必要ないと。安全を求めるな。今、安全保障、安全のために、武力をいろいろ整えなければいけない。いろいろ言われますけども、安全を求めるな。そんなバカな無謀な、と出て言うわけですけども、安全を求めるなというのは言い換えると、主を求めようです。安全を求めることで、いよいよ危険が世界中で広がってますでしょ。うちの国の安全を求めるためにこれだけの武力を。そうすると隣のちょっと関係の悪い国はもっと安全を求めるために武力を。こうやってどこで発火点が生まれたら、どっかで生まれたらもうボーンとなってしまう。ですから安全を求めるなっていうのは無謀なことのようですが、主を求めよ。主が安全の源である。このように生活も安全も自分で心配して用意するな。主がすべてご用意くださる。宣教の主であるイエス様への全く信頼。それがここで教えられていることです。私イエスが宣教すると。だから必要なものであれ、安全であれ、私イエスがあなた方のために用意しないわけがないでしょう、と。イエス様に全く信頼する。そのことを私どもに、とりわけ伝道者に、この時、最初に伝道に使わせた時におっしゃるわけです。このイエス様に全く信頼すると、どういうことが心の内に起きるかというと、清さが生まれます。これをちょっと用意しておこうかとか、あるいはこれを懐に入れておこうかと、そういう邪念が出てきません。主がご用意くださってる。今あるもので大丈夫。なくても主が必要に応じてくださる。そこから清さが生まれます。清さ、潔さ。宣教によってお金を儲けようなんて間違っても思い違いするなよと。必要なものは私イエスがすべて賄う。このイエス様への信頼は、今申し上げましたように、心の清さを生み出します。牧師、伝道者に必要なもの、いろいろありますけれども、上手に聖書を読めるように学力つけるとか、ギリシャ語読めるようにならなければいけない、ヘブライ語読めなければいけない、英語ぐらいはちゃんと読めなければいけない、できればオランダ語もフランス語も何からとこう出てくるわけですが、でも、おそらく最も大事なものの一つは、心の清さだと思います。主に信頼するという清さ、潔さ。で、この心の清さ、主への信頼から出てくる心の清さは、美しい貧しさにつながります。この清さと貧しさ、これセットになっています。この貧しさというのも、なんか貧乏ったらしいなっていうんじゃなくって、そこには何か美しさがある。そういう、まあ、シンプルさと言ったらいいでしょうか。シンプルネス。貧しさと清さ。これは主に全く信頼するというところから出てくる良きものです。清さと貧しさはセットになっていますが、伝道者、宣教者は、 貧しい乞食のように物乞いをして生きようとはイエス様はおっしゃいません。托鉢僧というのがいますよね。お茶碗持って念仏唱えて、そして施しを受けると、そういうことはここでイエス様はおっしゃらないんですね。イエス様は十節後半、働く者が食べ物を受けるのは当然だと。宣教者が生きるに必要な食べ物、あるいは着るもの、最低限の必要、それは必ず与えられると。で、働き人の必要が満たされるのは、これは当然のことである。物乞いをする必要はない、とイエス様はおっしゃいます。托鉢僧になる必要もない、とイエス様はおっしゃいます。福音をお金儲けの手段にしてはいけない。でも、福音宣教を受ける人々ですね。福音宣教に預かる人々は、当然のこととして、感謝の応答として、福音宣教者に必要なものを差し出すものなのだと。これがイエス様の福音宣教の原理です。これ、整理して、心に留めておいていただきたいんですが、決して福音宣教を食べる手段にするな。じゃあ、物乞いをすればいいんですか？そうじゃないと。福音宣教者は、福音によって必ず生きていけるように主が計らわれると。福音を携えて福音宣教をする者としては、繰り返しますが、福音を生きる手段、生活の手段、金儲けの手段などには絶対してはいけない。他方、福音に預かった人々、福音を受けて命を得ている人々は、感謝の応答として福音宣教者がますます福音宣教に勤しみ励むことができるようにと、惜しみなく、惜しむことなく、感謝の思いを差し出すものなんだと。こうして福音宣教の働きはキリストの教会の中で2000年間続いてきているわけです。2000年以上ですね。あるいは今日読んだエリアの頃から見るならば、もう2000数百年、3000年、それは続いてきているのです。使徒パウロは言います。私、パウロの誇り、それは福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を用いないことだと。コリント1の9章18節。福音宣教として生かされている。これこそが主からいただく私の報酬ですと。何の幸いか、私はただでいただいた福音、これを皆さんに分かち合う、そういうものとして召し出されて、生かされていると。これこそが私にとっての誇りである。こうパウロは言うわけです。ですから、本来は福音宣教することによって当然、生活費は賄われるはずなんですけれども、私はそれをも、ノーセンキューと言いますと。これが私、パウロの誇りです。こうパウロは言います。でもパウロはいろんな角度から福音宣教と報酬のことについて言います。今日はもう一つだけ紹介すると、フィリピの教会にはパウロはこう書き送っています。フィリピの4章の15節からしばらく読みます。お聞きください。フィリピの教会の人たち、 あなた方も知っている通り、私パウロが福音の宣教の初めにマケドニア州を出た時、物のやり取り、これは献金やそういうことのやり取りということですね。物のやり取りで私の福音宣教の働きに参加した教会は、あなた方の他に一つもありませんでした。と、フィリピ教会、マケドニアの教会に言ってます。また、テサロニケにいた時にも、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の益となる豊かな実を望んでいるのです。私はあなたあらゆるものを受けており豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄です。これがフィリピの教会に書き送ったパウロの手紙の一部分です。で、今日のこの贈り物、献金やそういうもののやり取りを、で、私、パウロをずっと支えて、サポートしてくれた教会は、あなた方が初めてだったよね、と。で、本当に助かってきたと。こう、パウロは正直に言うわけですが、でも、パウロは念を押すわけです。贈り物を当てにして言ってるんじゃないんですよ、と。ここはどうぞ聞き間違えないでくださいね、とパウロは言うわけです。贈り物を当てにして言うわけではありません。こう念を押して、でも福音に預かって、それが主への感謝の思いとなって、具体的には宣教者がさらに宣教に勤しみ励めるようにと、贈り物献金をあなた方は捧げてきましたね、と。これは神様への香ばしい捧げ物で、神様が喜んで受け入れてくださる生贄なんですと、あなた方が捧げると。こうパウロは言います。この宣教者の側のお金もいらない、宣教の働きが与えられていることこそが私の誉れ、光栄、特権です。そう言って清さと貧しさを感謝して喜ぶ。これが宣教者、伝道者、牧師の側の持つべき健康的な魂のあり方です。他方、教会、また宣教者、伝道者によって福音宣教に預かる教会、人々の側としては、主からの命の恵み、主の福音の御言葉への感謝を何とかして表したいという純粋な喜びと感謝、それが献金となり、あるいは奉仕となって、宣教者が生活の心配することなく福音宣教に邁進できる。そのように、この宣教者の側と宣教者を通して福音を、命を神様からいただく側、立場が違うんですね。両方の立場をわきまえながら生きる。与える側と受ける側のこの麗しいバランス。このバランスが常に保たれ、一層このバランスが麗しいものになってくるようにと、そのことが聖書全体でこう言われていることです。福音を伝える者は喜びと感謝にあふれて、清さと貧しさを主にあって喜び誇ります。他方、福音メッセージに預かる者は命のメッセージによって感謝が湧き出てきて、それを福音宣教のために、また主への感謝の捧げ物として、表さずには、差し出さずにはおられないという思いにさせられてくる。で、これは決して義務からではない。 また教会の営みを維持しなければいけないという、そういうある種の責任でもない。父への感謝、イエス様への感謝、それを聖霊によって心の内から、こう、そういうものが福音に預かるたびに、私は許されている、私は新しい命が与えられている、どんなに罪を犯そうが私はもう裁かれない、代わりにイエス様が裁かれてくださったからと、どんなに失敗しても私は神様の子供として、今日も明日も生き続けることが許されている。そして私の人生をこの神の国のために生きることができるようにされていると、そのことを福音に預かるたびに、教会は喜び、感謝、これがこうじわじわじわじわとこう出てくると。お恵みによって、これが小さい子供からご高齢の方までが、この感謝、喜びで満ち溢れてくると、そうすると、この思いを何とかして主に感謝の応答として差し出さずにはおられないというところから、福音宣教のために、献金であれ、奉仕であれ、これが捧げられていくわけです。で、伝道者の側では、この福音が、述べ伝えられていくためだったら、私は何でもすると。清さ、貧しさの中で何でも喜んですると。この主による麗しいバランスの中に、いよいよ私どもの教会が生かされるものと、主がしてくださいます。祈りましょう。主イエスキリストよ、あなたはただでご自分を捧げてくださいました。私どもはただでそのあなたをいただいています。あなたの福音宣教によってあなたをいただいています。あなたの教会を通してこの福音に預かり続けている幸いを、どうか私ども一同が日に日に、また週ごとに生き生きと味わい、感謝がにじみ出てくるものと、恵みによってしてください。また、宣教者もあなたへの感謝と信頼から来る清さと貧しさを誇りとして、福音宣教の御業に邁進することができますように、イエス様の御名によってお願いします。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて賛美を捧げましょう。286番。